黒学の
V トークラジオ。
それは7月中旬のある昼下がりのことでした。非番で疲れ果てた体、重い体をやっとこの思いで動かして床屋に行って、ボサボサだった髪の毛もさっぱり、すっかりおじいちゃんになっておりますが、冷房の効いた部屋でぼーっとノンアルを飲んでのんびり。そんなところに突然携帯が。なんだこの DM は。一体誰からの DM だと思って開けてみたら、差出人はなんとあの超絶人気ポッドキャスターラットさんからでした。中身をよく読んでみると、バイクの日特別放送をしませんかということ。8月19日バイクの日です。おお、バイクの日か、今年もその日がやってくるんだという感じになったのですが、さて特別放送と言われても、私の場合どんな放送をすればいいのか、どなたかとコラボをしたいと思っても、そんな技術もありません。悲しいかな、これが厳しい現実。まあ一人で喋ることに慣れているのでいいのですが、さてそんなスペシャル回にどんな題材を話すのかということなんですけど、実はトークテーマは共通で決まっていたんです。それはおすすめバイク。なんとなかなかハードルが高い、そんなトークテーマです。私は他のポッドキャスターさんたちと違ってバイクを知っているわけでもありませんし、パーツがわかるわけでもない、そしてお小遣いがたくさんあるわけでもないので、そんな私がおすすめできるバイクがあるのかということです。なんせ爪に火を灯す思いで貯めた頭金でローンを組んで返済というのが現実。なかなかいろんな種類に乗れているわけではない。そんなわけで、果たしてこの番組ができるのか。今これから番組の録音を開始しますか。どんな番組になるのか自分でも怖い次第です。
ということで、2024年8月19日バイクの日 V トークラジオスペシャル回、本当にやって大丈夫か、スタートでーす。まあ最初いろいろね、ちょっとおちゃらけた始めをしてみましたけども、まあそんなことでね、いろいろ考えたんですよ。バイクの日のスペシャル番組をどんな風に作ればいいんだろうかということでね、でもう間もなく体力の限界を迎えるような私、バイクを降りるような年になるのかということもありますよね。この間フリースタイルでポパ兄さんが言っていましたけどもね、バイクを買っている人のバイクの中心か、あれが55歳ぐらいだっていうことでね、私はそれより上でございますんで、本当に間もなくねバイクを降りるような年齢になってしまうのかなというような気がしておりますが、まあそんな今の経験をもとに、あの頃の自分、過去の自分におすすめするバイクということでね、今回実は話をさせていただこうと思っております。と言ってもね、知識が浅いです、はっきり言って。まあ一時期バイクのことなんか本当頭になかったですからね、そんな私がいろいろ話すということで、いや黒学それは違うだろうがあるかもしれませんけども、そこのところは多めに見ていただいて、まあバイクの日のスペシャルということでちょっと聞き流していただければいいかなと思います。では過去の黒学にタイムマシンに乗ってバイクをおすすめに行きましょう。では出発進行。 まずはハイティーンの頃の話からいきましょうかね。ハイティーンなんていうとかっこいいですけど、まあ高校生ぐらいでしょうか。夢の夢であった甲子園、まあ今現実には一生懸命皆さんやっておりますが、その高校3年間を、いや小学校の頃から考えれば野球一筋であったものの、昭島球場、今ネッツ昭島だっけ、トヨタネッツ昭島球場かな、なんかには変わってしまいましたが、そこで負け、最後の夏甲子園の夢が終わった黒学青年。そんな黒学、実際にはね、この3日後に車の免許を取りに、今はなき格安自動車教習所に行ったんですが、まあ、車ではなく二輪のね免許を取りに行くことをちょっとしましょうかね。そうなりますと最初にまあ欲しくなるっていうのは250なんですけども、当時はやっぱり原付バイクが流行っていたんですね。フルサイズの原付でございます。今から考えてありえません。馬力もね 7.2 馬力ぐらいありまして、6速オミッションでございますんでね。そんな黒学が何を買おうかっていう話なんですが、実際には普通免許のおまけでね原付バイクを乗ったパストル50だったんですけど、まあ、これはねロイヤルホストのキッチンのアルバイトで貯めたお金でね、証言名貯めたお金で買ったんですが、でも今回は架空の話ですからお金あるわよっていうことで、18歳の黒学くんにおすすめのバイク、じゃん、ホンダラクーンこと MM50、 これでいきましょう。今やね、ラクーンの名前は電動自転車に譲ってしまったということなんですが、懐かしの MB5、 まあ MB50 と言ってもいいんでしょうが、その3兄弟の末弟にあたります MM50 ことラクーンでございます。MB5、ね、これが本当にあの当時いきなり出てきてね、世間をびっくりさせて原付小僧たちを虜にさせたという名車なんですが、これのオフロードタイプが MT5 っていうのがありました。その2つが成功したことから出てきたのがラクーンこと MM50。 これはね実はアメリカンタイプって言ったらいいんでしょうか。ハンドルは高く長く、シートは低いという形でございます。ですから今で言うとボバースタイル、ボバーでもないのか、本当ねアメリカンみたいな感じなんですが、正直言うとバカにしておりました。当時あんまりかっこいいと思わなかったんですけどもね、まあ変な話ですが最近になるとかっこいいなと思えるような感じになってきました。実際にはねパワーもあってですね、まあ、MB5 からちょっとディチューンして、馬力計は確か6点ちょっとになってたとは思うんですが、まあいろいろ変更があるんですが、実用的な感じでね、本当に速いバイクのように思いましたよ。幹線道路を走ってる時はねスイスイと車の間を走り抜けていましたからね。で、なおかつシートが低くなっていて、その後ろにキャリアもあるんでね、荷物もいっぱい詰めそうという感じでございました。これはね、確か私携帯の方に写真が残ってると思うんで、まあこれあげたいと思いますが、そしてそんな楽をね、この枠には進めたいと思いますけども、じゃあ中型取ったよ。中型取ったということでは何がいいでしょうかね。あの当時っていうと変ですが、私ら中学校の頃にはね流行っておりましたスペクターだとかルート20だとか、今考えると俳優の宇梶さんなんかがうちの近くを走り回ってたようなんですが、そうそう、私の近くにいた方はルート20の創設者だっていうのは噂では聞いたんですが、君って言うんですけどもね、果たして本当かどうかはわからないんですけどもね。ですから、そんなね、黒枠、本当のことを言いますとね、Z400FX が欲しかったんですよ。あと GT38、この辺に憧れていたんですけども、さあそうやって考えてもね、もう GT38 は確か78年ぐらいかに、終わってましたし、FX もその前にはもう下火になってたんでね、まあそんな感じで考えるといかがでしょう。スズキの RG250 ガンマ、これでいくのはどうでしょうかね。やっぱりあの当時ガンマ250っていうとね、フランコ・ウンチーニ、ね、フランコ・テイ・ウンチーニじゃないですよ、フランコ・ウンチーニがね RG250 ガンマ、 250cc の RG ガンマだと、テストコースで初めて見たとき、鈴木は世界グランプリに挑戦するのかと思ってしまったっていうというようなことを話してたということでね、この宣伝文句を使って、なんと1年間で3万台を売り上げたというすごいバイクでございますよね。まあ皆さんに今更私が言うのもなんですが、新設計の水冷2ストローク、並列ツインエンジン。ねえ、この辺で、どうだ だったんでしょうかっていう、こんなの乗ってたら果たして私どんなことになってたのかなっていうような気がいたしますが、エンジン特性が豹変するっていうことですからね。いや、こういうバイクっていつも乗ってみたかったと思いますが、まあでもこのように乗ってたら多分私免許はなくなるわ、命はなくなるわになってたかもしれませんけども、当時ね VT250 だとかあとは RZ250 もありましたけど、 RZ250 とは、あ、そっか、 RZ250、 でもこれはね高校生の頃は憧れてたけど、実際83年ということでね乗った、これで言ったら多分ね RG250 ガンマでしょうね。それでバリバリに乗ってキャンプなんかは行ってないでしょうけども、峠道、それこそ大だるみだとかね奥多摩だとか走り回ってたんでしょうね。もうこの頃は多摩湖の周回道路はバイクは走れなくなってるのかな。多摩湖は行かないだろうな多分、多摩湖はなぜ私らがね、私らの同級生でも何人も散ってますんでね、そこは絶対行かなかったでしょうけども、まあ本当に大だるみだとか奥多摩に走り回ってたんじゃないかななんて思います。そして、20代の半ばぐらいになったらどうでしょう、大型も取っていることでしょうから、この辺ではゼファー750でございましょうかね、400でもいいんだろうけどゼファー750買っとけお前って言いたいですね。でなおかつそれは綺麗に取っとけ、ね、あとで、ね、年を取った時にすごい財産になるぞって、おい財産目当てかよっていうような気がいたしますが、ゼファーの750、20代ではどうでしょうこれで、まあこの辺でゼファーの750に乗って多分この辺でキャンプをやるなすんじゃねえかななんていうような気がしますね。それこそ北海道、九州ね、四国、それもいろいろね、渡って走り回ってたんじゃないかな、キャンプの楽しいでなんじゃないかななんていうような気がしますね。なんせ今これだけねキャンプにハマっておりますから、それから言えば当時ゼファーがなんかで、ね、余裕を持ってね荷物も詰めてっていうことを考えると、多分この頃にキャンプにハマって、それこそ北海道をねうろうろうろうろ回ってんじゃないかななんていうような気がします。実際会社の先輩でね北海道をうろうろうろうろしてた先輩もいましたんでね、まあキョンキョンさんという方だったんですけど、キョンキョンさんは結局北海道でね、バイク事故で亡くなってしまうんですけども、まあそんなこともありましたね。私はそうならないように多分これ、20代の半ばでしょう、そうだね、会社で言われるんだろうねきっとね、こんなことキョンキョンがこんなことになったからお前気をつけるよなんて多分言われるようになってるんでしょうけども、まあそれなら黒幕にね、今のタイムスリップして耳元で囁くのがいいでしょう。おう、もうこのぐらいにしてこのバイクは降りて大切に取っておけよ、どっかガレージがあるところにしまわせてもらって大切に取っておけよ、そして50代の仲間になった時にとんでもない価格で売れるぞってね、そんな悪事を働かせているんじゃないかななんていうような気がいたしますけども、さあそうやって、花のね20代をガールジー250ガンマで走り回って、で東京を走り回ってレーサーレプリカで走った後、空冷の950のゼファーで日本全国を走り回ってキャンプに行ってっていうのを楽しんだ黒岳、30代に入った時に何を買いましょうかと多分ここで、この辺でかかってくるわけでしょうね。まあその頃当時はアメリカの大ブームの頃でございましょう。ですからこの辺で一発ドラッグスターでいかがでしょうかね。ドラッグスター、やっぱりドラッグスターだろうな。 XS11 ミッドナイトスペシャルっていうのがありましてね、これは高校の時にバイク雑誌をなんで見たんだろう、今思うと不思議なんですけど、黒いボディにゴールドで XS1100 って書いてミッドナイトスペシャルって書いてあったのかな、そこまで覚えてないんですけど、ゴールドだったんです、 XS がね。でうわーかっこいいなーこれなーなんてね、当時は何も考えないでね思った記憶があるんで、多分アメリカに乗りたがってるとしよう、30代でのんびりね、もう飛ばすのはいいよなんとか言いながらね、そうそうドラッグスターこれ乗ってんでしょうね、アメリカに乗って、でも多分ハーレーには行かないんだろうな、 まあだって、30代っていうとまだねハーレーがそんなにお店があるわけではないので、多分これ30代の黒学におすすめするのは多分ねドラッグスターだと思いますよ。でも多分すぐ飽きるでしょうね。だってそれまでがね、まあラクーンだってスイスイ行ってるし、ガンマだってガンガン行って、でゼファーでね、これまたスイスイのんびりながらもスイスイのところへ直線番長のドラッグスターでございます。番長でもねえか、直線でねゆっくり走れるようなドラッグスターでございますんでね、多分これすぐ飽きるんでしょうね。で、40代前後になるとこの辺でスクーターブームが、ビッグスクーブームが始まりますんでね、多分この辺でビッグスクに乗り換えるんでしょうね。ビッグスク、そうするとあの頃だと何になるのかな、40代の頃になって、もうドラッグスターなんてアメリカなんて腰が痛いだろうって言いながらね、乗るんで、今度スクーターで、おすすめっていうことになると思うんですが、スクーターだと多分マジェスティだと思います。マジェスティのグランドマジェスティか、あっちの大きい方のねマジェスティになってんじゃないかな、グランドマジェスティかなんかに乗って走り回ってんじゃないかな。グランドマジェスティだったらね楽ですからね、これ乗ってですぐ T-MAX に乗り換えると、耳元でねおすすめするんじゃないかな次も、さあでも最初から T-MAX をおすすめするかな。おいそろそろ飽きてきたんだろう、まあ楽なね、スクーターにしろよとか言ってね、スクーターで乗るなら今度はあれだよっつってね、スポーツのスクーターだよっつって T-MAX を多分おすすめするんじゃねえかななんていうような気がいたします。そして40代ですね。40代だとここで現実に戻ってきます。ぼちぼちでございますわね。40代になると多分ここで川崎に行くんだと思いますね。実際にはER6F 忍者650のヨーロッパ版に乗るんですが、ここで多分あの頃の自分に戻っておすすめするのが、おいもうちょっと金があるんだからCB1300 を多分おすすめすることになると思っています。40代の頃のね、自分にですから CB1300 まだね重いでしょうけども、まだこの頃は体がね言うことを聞いていますので、 CB1300 に乗っていると思いますね。まあそんなことをやっているうちに多分 V ストローム650になるんでしょうね。で V ストローム650に乗り出して、まあここからはもう現実になっちゃいますんでね、今の V ストローム250とハンター株になっていくんですが、さてそうやってタイムマシンに乗ってねうろうろしますけども、じゃあ今度この先の自分に進めるものっていうことを考えてみたいと思います。まああと5年は多分ね今のまんまでいくでしょう。 V ストローム250とハンターカブでいくでしょう。さああと5年経ってね、その頃にはもう定年退職しております。会社の方もお金の方もね年金暮らしになるんで、どうなっていくんでしょうかというような気がいたしますが、自分に勧めるバイクって何なんでしょうね。今の年齢で言って本当勧める、もしね同じ年の方でね、まあリターンされる方とか、またこれから今更だって言うと変ですけどもね、青春を蘇らせてバイクの免許取りたいんだよっていう方にもしお勧めするかって言ったら、やっぱりね250なんですね。実際に、まあ、皆さんはまだまだ若いからそういうふうに思わないでしょうけども、体がねきついのは現実です。まあ、高速道路でスピードが出せないっていうのもありますけども、実際80キロでも V ストローム250うるさいんですけどね、6500回転からちゃいますから。まあでも今はねインカムがこれで進んでますんで、音楽も聴けるんでね、私らの60歳ぐらいの方だとね、Amazon ミュージックなんかいろいろ聴きながらできるんで、実際ねこの年だとやっぱり V ストローム250はね楽なんで進めますね、軽いですし。いやいや250は買えないよという方にはやっぱりハンターカブになっちゃうな。確かにクロスカブはねいいですよ、クロスカブにも積めるけど、まあ実際まあこれタカさんのクロスカブなんで、まあ変な話ですけど今のクロスカブじゃないんでね、ちょっと古いタイプになってしまいますね。パワーという点で、ね、タカだが 15cc なんですけど、その 15cc の差がねすごく感じるんですよね、だから今変な感じなんですけども、60歳、まあ60歳って言うとすごく嫌だなでも現実か。ハンターにねおすすめするにはウィストロム250とハンターカブどっちかでっていうふうにおすすめしたいと思いますね。 SX でもいいかなっていう気もしますけど、そうやっていった65歳の黒学に勧めるとなると何でしょうね。 V ストロームをそのまんま乗るのか、それともハンターカブに乗るのかっていうことですけども、どうだろう。 多分荷台持ちはやめろって言うと思いますね、無駄だって言うと変だけど、まああとね65の時間ができるっていうことはできるけど、できるけどですよね。そうやって考えると結局 V ストローム250シリーズなのかな。今の250が力投がユーロ5とかそのうちユーロ6ユーロ7とかになると対応できなくなるだろうから SX 生き残るんですかね。まあそんなことで、あと5年後の黒幕におすすめするとしたらどうだろう、 V ストローム SX、 まあ V ストローム250シリーズに乗っときなよ。株はどうよっていうことになるか、株はいらないよっていうかな。確かに株があると楽しいけれど、実際のんびり帰ってくるっていうのは多分ねやらなくなると思いますね。っていうか暗いんですよ、ハンター株のライトってね、前もいろいろなところで話してますけども、そうやって考えると夜走るってことを考えるとハンター株だとね、怖いっていうのがあるんで、年齢的なことから言ってもということから言って、多分ハンター株は降りなさいよっていうと思います。で、V ストロームでね、うろうろしなさいよ。そして、夜ね、別に下道で帰ってきたっていいよ、ゆっくり帰ってくりゃよ、高速乗らなくてもいいよ、そういうためにも V ストロームに乗りなーっていうふうに進めるのかな。65歳のか70歳の黒幕にはそうやって進めてるんじゃないかななんていうふうに思います。はい、そういうことでね、だらだらと話をしていきましたけども、本当にやって大丈夫かっていうような気がいたしましたけどもね。今振り返ってみましょう。黒幕のね、過去にね、戻っての、タイムマシンに戻って黒幕に進めるバイクっていうことですけども、18歳のゲンチャリブームの時はラクーン MM50、 そして中面にとって RG250 ガンマ、20代の半ばでゼファー750、まあ、ゼファーシリーズで、30代になってアメリカに乗って、ドラッグスター、まあこの辺はね、ですからブーム真っ盛りですよね。フルサイズ原付のブーム、レーサーレプリカで、レーサーレプリカの後ネイキッドって言うんですか、そしてアメリカン、まあその後ビッグスクブームになったんで、スクーターに乗ってっていう、そしてデュアルパーパスのブリストロープに乗ると、で現在のまたハンターカブもねブームになったんで、ハンターカブに乗るっていうことで、今スクランブラーがねブームでございますよね、スクランブラーということでございますけども、スクランブラーには多分乗らないだろうな。 CL250 はかっこいいなとは思うんですけども、あのオレンジ色もねいいなとは思うんですけども、ちょっとアップマフラーっていうのが気になっててね、アップマフラーだと荷物積めねえじゃんっていうのが実はあの V ストローム650の時に思ったんでね、ですからスクランブラーには乗らないでしょうけども、この後どんなブームが来るんでしょうかね、先ほどもお話しましたけども、この後6年後ぐらいの時に何を乗ってるのかな、ね、V ストローム250じゃなくて、それとも V ストローム400かなんか出てたりしてね、それ乗ってるんでしょうか、またそれとも思い切って高速はもう乗らないよと言ってハンター株1本になってるんでしょうか、新しいハンター株とかね、そういうのになってるんでしょうか、そうやってね進めていきたいと思いますけども、6年後2030年のバイクの引きスペシャルかなんかでね検証できるといいなとは思いますが、まあそれまで V トークラジオが続いているのかっていう疑問がなきにしもあらずでございますが、もしね V トークラジオが2030年まで続くと、それでも500回ぐらいにはなってるのかな、まあその頃にまで続いていることと思って、その時に検証したいななんていうふうに思います。まあこういう感じで今日バイクの日スペシャルを終わっていきたいと思いますが、こんな感じでいかがだったでしょうか。本当難しいですね。さて、今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。バイク系ひとごとポッドキャスト番組 V トークラジオバイクの日スペシャル、本当にやって大丈夫かの回でございますが、本当にやって大丈夫だったんでしょうか。編集をしながらも育苗をひねっておりますが、まあこればっかりは仕方ないか、せっかくラットさんからねお誘いいただいたのに、いや私には作れませんというわけにもいかずに、ちょっと無謀をチャレンジいたしましたが、もしかしたら来年のバイクの日スペシャルはないかもしれませんけども、どんなことでも結構でございますんで、もしよろしければメールをくださいますと幸せでございます。 メールの方は vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはね、ブログの方に付け加えさせていただいていますので、こちらの方もご利用ください。また X スレッズの方はね、 VTOK で検索していただければ、青字 VTOK の文字ですぐに分かると思いますので、こちらの方のフォローもお願いをしたいと思います。まあそんなことで、行きましたバイクの日、スペシャルでございましたけども、大丈夫だったのかなというような疑問が未だにありますが、ではそういうことで、すいません、声がねこんなに、ずっとおかしくて申し訳ないです。どうもね、うちの前にできた老人ホームが、ね、雑草の草取りやらないんでね、鼻炎は出るわ、で咳がね全然止まらないんですよ。こっちはマイコプラズマ肺炎かというような気になっているような状況で録音しておりますけども、ちょっとねお聞き苦しい声でございましたけども申し訳ございません。ではね、バイクの日のスペシャル、これにて終了です。